災地支援ラジオ。この時間は東日本大震災の被災地の皆さんを支援して京都三条ラジオカフェがお送りします。今回は宮城県名取市の名取災害 FM アトラジ801理事長の中澤克美さん、そしてディレクターの武田健さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
はい、今日は実は京都三条ラジオカフェを見学ということでお二人お越しいただいたんですけども、ぜひお話をということでスタジオにお話を伺います。さあ、宮城県名取市と申しましても、私たちはこうはっきりした、位置関係がわからないんですが、まず中澤さん、名取市って一体宮城県のどのあたりにあるんですか？
ですね、仙台の真南というかすぐ南です。
それで、はい、隣接していると南側、
はい、はい、それで仙台空港のあるところ、
ああ、
そう言えば一番わかりやすいかな。
本当ですか。はい、そうすると割合こう海岸沿いで、川がありましたね。阿武隈川とか。
阿武隈川、
あります。名取川。
名取川もあります。
はい、で海岸に接しているということ、面しているということで、はい、こう地域の特徴としてはそもそもどういう町だったんでしょうか。名取市は。
ですね。仙台のベッドタウンなんで人口が7万5千人ぐらい。
7万5千人。
はい、それで主に山もあり川もあり、はい、海もあると、まあ、そういう意味では自然豊かなところと、ね、言えるんじゃないかなと。
はい、なんかこう歴史史跡なんかもたくさんあるというふうに聞いておりますけれども、
あります。
なんか古墳が結構ありますよね。
雷神山古墳だとか東北で一番でかい古墳群と言われてるところもありますし、まあ、熊野神社だとかもう和歌山とも900年代あたりからこう付き合ってた形跡だとかありまして、結構あそこ経由して多賀城だとか行ったんじゃないかと言われて、そういう意味ではもう要所のところなんですね。東海道だとか
交通の要所。なるほど。そういう古墳なんかも残っているということは、長い間そういう、特に災害、大きな災害もなく、ほぼほぼ平穏に皆さんが暮らしておられたということでしょうか。
そうでしょうね。
ですよね。やっぱりそういう古いものがあるということはやっぱりそういうものの証ということなんですけれども、武田さんはこの名取市に生まれ育たれたんですか。は
い、そうですね。はい、名取でずっと育ってきて、大学も名取でこう住んでですね、はい、なんか高校も名取で、全てをこう名取市でこう生きてきたような感じです。
大学も名取にあるんですか。
はい、名取に一つ大学がありまして、はい、そこに通っておりました。
ああ、そうですか。何を勉強されてたんですか。
社会学を勉強しておりました。
はい、もうが大学は卒業されて。
はい、そうですね。名取の大学は卒業させていただきました。
そうですか。
はい、
そして中澤さんはこの名取市でやっぱり生まれ育ったということです
か。名取でずっと一時東京には就職できましたけど、
はい、
家庭の事情ですぐ戻って。
どんなお仕事をされてたんですか。
今印刷会社を経営してます。
あ、そうですか。はい、はい、そして、去年2011年の3月11日の東日本大震災、この仙台の南側に位置する名取市のその被害というのはどんな状況だったんでしょうか。
ですね、約3000ぐらい地震津波でやられて、
はい、
個数から言うと
3000個、はい、
亡くなった方が1000人ぐらい、で今のところはもう仮設が1100個ぐらい建ってて、そこからもう、はい、生活してるっていうのが今の実態です。はい、なかなか復興はきついんだなというのは実感として現場を見ればわかるとは思うんですけど、
ちょうど、9月11日が1年半、経ちましたということで、何かやはり行事をされたと思うんですけれども、日和山という、 こう山があるんですよね。はい、
あそこで 何やったんだかな。
あそこでは
昔の団子みたいなの作ってたりなんかして、
そうですね。はい、
で こううちの中で町自体としてはあのイベントは開かなかったんですけど、はい、ここの亡くなった人たちの線香つけたりなんだりしても、うん、それはそれでやったよね。
そうですか。
そうですね、あの日和山といって、うん、
ちょっと小高い、
そうです、うん、そうです、はい、あの閖上というその津波でやられてしまった町がこうあったんですけども、そこにあの中央部に公園としてですね、あのみんながこう集うような小高い丘があったんですけれども、そこの脇でこうたこ焼きであるとか団子とか作ってたお店の味を再現してみようとか、もちろん献花とか祈りなんかも行われましたし。
ああ、そうですか、
はい、
あのそのちょっと小高いところから復興状況を見ると本当に、まだまだだなというそんな印象ですよね。写真で拝見しても、はい、やはり更地がまだまだたくさんありますよね。
そうですね、はい、あの瓦礫こそはなくなったんですけども、家の基礎だけがこうずっとこう延々と残っていて、何も新しい建物が建ったとかそういう話ではないですね、まだ。
ああ、そうですか。津波の被害を受けた地域は瓦礫はなくなったけれども、はい、というところですね、
はい、
そして今おっしゃった閖上という地域は、はい、あの漁港があったと聞いてますけれども、はい、やはりそういう海岸部っていうのはどうなんでしょうね。
ああ、そうですね、はい、あのもともと閖上があの赤貝の出荷日本一だったんですよね、理事長。
そうそうそう、
そうですよね。
あ、そうなんですか。
ところが今、
はい、
例の
お寿司屋さんで美味しいですよね、赤貝、ね、
もう全国的にも有名で、はい、かなり高値で売れてたんですけど、もう災害あって船が全然なくなっちゃった。もうで今北海道からだの何だの集めてようやっと2隻機ぐらい確保してたのかな、
はい、
それで今赤貝取ったりなんだりはしてますけど、なかなか放射能の関係で風評被害もあってですね、うん、なかなかこう
その漁業の復活というのは、うん、いろんな意味で港の復興、うん、それから今おっしゃった風評被害であったり、うん、いろんな問題が二重三重にあるということですね。
はい、
はい、まあ、今そういう状況ということなんですが、この中澤さんが理事長を務めておられる名取災害ヘビムナトラジ801なんですが、開局はこれはいつだったんでしょうか。
はい、開局はあの4月の10日ですよね、
2011年。
はい、
はい、そうすると、震災から1ヶ月ぐらいで、はい、あの立ち上がったということですね、
はいはい、
この開局時からあのお二人いらっしゃったんですか。
私はもう最近です、
はい、
だから彼はもう
そうですね、1年弱ぐらいになりますね。
ああ、そうですか、
はい、
あのラジオを聞きの皆さんで、はい、臨時災害 FM って何だろうというふうに思っていらっしゃる方もあると思うんで、
はい、
ちょっとあの教えていただけますか。
はい、あの通常であればですね、あの放送局というのは免許がこう降りて放送局がスタートするというふうな形なんですけれども、あの臨時災害放送局というふうな一つのカテゴリーがありまして、
はい、
あの大きな地震、例えば新潟の中越地震とか、あの今回の東日本大震災みたいに地震が起きた時に、あのやはりその情報手段をこうスピードを持って伝えるために、あのすごく総務省さんの方で簡素化してこうすぐスピーディーに免許
電話一本でも
開
局できるという、
は
い、特別の措置ということですね、
はいはい、それで避難所にいる方に生活情報であるとか、はい、最初の頃なんかは避難所の人数であるとか、どこで給水をしてますよとか、はい、あとどんなこと困ってたらどこに電話しましょうとか、うん、こんなことやってますみたいな、本当にあの
生活に必要な情報、
はい、必要な、はい、市の掲示をそのまま読んでるような放送だったんですね、
はい、ああ、そうですか、はいはい、それがまあ4月10日に立ち上がって、
はい、
80.1MHz、
はい、
これはあの臨時災害 FM は普通はあのコミュニティ FM というと 20W が上限なんですけれども、
はい、
臨時災害 FM に限っては 50W まで出力が、
はい、
あの上限が許されたということですね。
そうですね。
ああ、そうです。
名取はあの山手の団地もありますので、その関係でですね、総務省さんの方で 50W を与えていただいたという形になりますね。
ああ、そうですか、
はい、
あのこの4月10日の開局時はこう何人ぐらいでこうスタートされたんでしょう。
7、8人くらいで、もともとですね、名取出身で、はい、あの海外の方で放送のことをされていた方が、 あの故郷のその惨状を見てですね、
はい、
災害放送局を立ち上げることができるからということで、その海外から戻ってきていただいて、名取でこう僕ここ出身だからということでこう立ち上げてくださって、名取にこうその臨時災害放送局がスタートしたという。
あ、そうですか、はい、この臨時災害放送局というのは、はい、岩手が6件、宮城で11件、はい、やっぱり宮城県が一番多いですね、
はい、
福島で、3局、茨城で1局ということで、
はい、
はい、現在21局あるんですね、
はい、
はい、今年の春ぐらいで、
はい、
こう臨時災害 FM はあの一応それで終わるという、 こうお話もありましたが、現在もこの臨時災害 FM という名称はあの残っているんでしょうか。
はい、あの、はい、総務省さんがちょうど来年の3月末、あの2年間の放送免許を臨時災害放送局として出していただいておりまして、はい、一応放送免許自体は来年の3月末まで続くということは確定はしてるんですけれども、
はい、
その総務省さんの方でその被災地の復興状況であるとか、仮設住宅でまだまだ情報を取りにくいあのお年寄りの方とかいらっしゃいますので、免許がこれから伸びるか伸びないかってことはちょっと話されているようですけれども、今のところは来年の3月末で終わりの予定では動いています。
あ、そうですか、
はい、
そして、放送の内容としてはあの今おっしゃった本当に生活に、密着した、
はい、
あの特にこの被災されている方にとっては、
はい、
必須の情報を、
はい、
あのどんどん流してい、ったということなんですよね、
はい
はい、あのご自身武田さん中澤さんはその被災という意味ではどんな状況だったんでしょうか。あの中澤さんは大丈夫だったんですか。
もう私のところはかなりあの海から遠いところなんで、それは大丈夫でした、まあ、
ご事業の方も会社の方もご自宅の方も、
まあ、機械倒れたりなんだりしてちょっと損害はありましたけど、
はい、
2、3日で復旧するぐらいの大丈夫だったというふうに思います。だけど周りはあのうちの中はもうぐしゃぐしゃでした。もう冷蔵庫から何からもその辺ではもう大変でしたけど、
はい、
だけど周りから比べれば大したことないっつう私の。
まあそうですよね、本当にすっかり流れてしまって何もなくなった、家族がたくさん亡くなったとか、まあ、そういう方に比べればということですけれども、武田さんは大丈夫だったんですか。
はい、あの私の家も内陸部の方にあるので、はい、あの水による被害あのはなかったんですけれども、もちろん家の中のものはぐしゃぐしゃになりましたし、
はい、
あの以前からこう宮城県沖地震っていうのが周期的に来てて、対策をしようという風土はあったんですけれども、いざこの自分はまだちょっと20歳ぐらいなんですけども、体験したことがなかったのと実感がなかったのもあって、全然我が家は耐震対策をほとんどしてなかったので、もう本当にもう本棚は倒れるわ、食器は出てくるわみたいな、もう本当にひどい状態でしたね。
ああそうですか、はい、その宮城県沖地震というのは割合あの5年に何回かとか頻繁にずっとあったんですか。
30年に1回ぐらいの頻度でしたっけ。理事長どんな感じでしたっけ。
100年前にはあの大きなのがあったというふうには伝わってはいるんですけど。
ああそうですか、はい、100年っていうと人の人生でいうと、あの自分がそんなに100年は生きないよということになっちゃうんですけれども、地球とかそういう町とかそういう歴史で言えば、やっぱりそれは直近の話で、やっぱりそういう対策はあのちゃんとしないとダメだという、そういうことですよね。
そうですね、
はい、立ち上がって、放送内容はしばらくはそういう、被災されている皆さんへの情報、は
い、そうですね、生活情報が主だったというふうに聞いております、
は
い、
あそうですか、はい、武田さんがこの、ナトラジ801に、
はい、
のスタッフになられたのいつなんでしたっけ。
はい、あの9月頃ですので、はい、ちょうど1年前くらいになるんですけれども。
あそうですか、それは何か理由があったんですか。
はい、あのそのナトリ出身で海外に行ってまたナトリに戻って立ち上げてくださった方がですね、あのたまたまボーイスカウトをやってる方で、
うん、
あのまあ、生活情報が大体終わってこれからこう、 地元の
人たちが、まあ、半年ぐらい経って、
はいはい、いろんな情報をこう入れていく中で人手がこう足りなくなったわけなんですけれども、なんか名取のボーイスカウトで手空いてるやついないかっていうふうに声がかかったので、はい、僕もたまたまボーイスカウトやってたので、じゃあ僕行きますということで行ったのが始まりですね。
ああそうなんですか、
はい、
あのやはりその半年ぐらい経つと、あの復興の兆しというのがやはり中澤さんこう見えてきだした頃という感じなんでしょうか。
具体的にもう仮設だとかなんかでも工事に入っていましたし、そういう意味ではもうかなり具体的に名取の方は早め早めに進んだ方だと思います。
ああそうですか、はい、あのただやっぱりさっき、閖上、漁港のお話もありましたけれども、やっぱりそういう漁業の復興っていうのはこう一番こういろんな問題があって難しいように思えますけども。
そうですよね、はい、もう港自体がもうぐしゃぐしゃになってますんで、
はい、
もう
それ現在どういう感じになってるんですか、その沿岸部というのは。
今仮設の事務所は作りましたけど、
よく地盤沈下でなかなかその問題が片付かないと聞きますが、
もう近寄れない状態です。まだ亀裂が入ったりなんだりして、
はい、
一応仮設の事務所を作ったりなんだりはしてますけど、まあ復興はまあこれとにかく住むとこが最初なんで、二次的三次的にもだんだんな時間かかるんじゃないですかね、これからも。
そうですね、
地盤をこう修復しながら、やっぱりあの日々入ったとこだとかなんかもう補修、港自体補修していくのは大変なんじゃないかなって気がしますけど。
ああそうですか。あのこの1100戸の、仮設にお住まいの方がいらっしゃると聞いておりますけれども、あのそういう方々はお仕事とかそういう就業という意味で結構それに苦労してらっしゃるというお話もあのいろんな方にお聞きするんですが、あの仕事がやっぱりあの人がこう暮らしていくには重要なものなんだなというふうに思うんですけども、そういう面ではいかがでしょうか。
ですね、あの浜にあった工場、まあ、かまぼこ工場だとか、
かまぼこ工場、
加工の、はい、加工工場ってんですか、あの魚だとかなんか加工するとかの、はい、そういうとこがもう全部なくなりましたんで、一時あの解雇せざるを得ないという。で、それはあのハローワークかなんかで、まあ、あの交渉していただいたりなんだりして、あのちょうど今年がもう今月あたりからですかね、かまぼこ工場が立ち上がって、そういう人たちをまだあの採用したり塗りしてあのはしてますけど、なかなかあの出入状態っていうのはなかなかうまくいかないっていう。だけどここのところはだいぶあのハローワークの保証もあって改善されてはきてますよね。で町も復興してるんで人もかなり動いてきてるっていうか、
はい、あの福島県はやはりこう人口流出、あの他のやっぱり被害が多かった、陸前高田とか石巻などもあのやっぱり人口流出ということでいろいろその復興の仕方に苦労されていると聞いておりますけれども、名取市はそういう人口流出という意味ではどうなんですか。
あんまりないです。
ああそうですか、
うん、だいぶ行政も心配したみたいなんですけど、それはもうないに等しいとか、
はい、
減ってないみたいですね。
ああそうですか、はい、やっぱりそういう、 こう人がいるっていうことがあの復興 の、 あの力になるもとですよね。
そうですよね、
はい、わかりました。さあこの後はこのナトラジ801のこれからについて伺います。
Thank you.
被災地支援ラジオ、今回は宮城県名取市の名取災害 FM 名取ラジ801から理事長の、中澤克美さん、そしてディレクターの武田健さん、お客様でお越しいただいております。まだまだお話を伺います。ですね、この名取ラジ801はあのサイマル放送といって、
はい、
それが、生でライブで放送されるという、こういろんなあの全国のコミュニティ FM が放送される、はい、まあ、なんていうんですか、説明してください。ケンちゃん、
はい、
ケンちゃん、
はい、あのですね、あのインターネットを使うことによって、例えばの電波の入らないところにいらっしゃる方、特に福島なんかはそうだと思うんですけども、避難された方なんかが全国どこにいてもインターネット環境があれば聞くことができるシステムなんですね。あのインターネットからサイマルラジオと検索していただきますと、あのコミュニティサイマルラジオアライアンス様があの臨時災害放送局を支援されてまして、そのご支援によってあの我々も提供させていただいているんですけれども、
結構たくさんのコミュニティ FM の放送が聞けますよね。
そうですね、はい、あの
私もその、はいはい、あれを、インストールしてるんですけれども、
はい、はい、
そういう中にこの、はい、ナトラジ801もあって、はい、日本中どこにいても聞くことができるということですね、
はい、
あの今番組はどんな感じなんでしょうか、はい、放送は
現在はですね、さまざまなところからご支援をいただきまして、例えばあの落語の番組であるとか、うん、絵本の朗読の番組であるとか、はい、ある程度その生活情報としての役割を終えつつある臨時災害放送局ですので、これからはあのその、まあ、聞いて楽しくなったり心が癒えたりするような番組、それとあと今最近ようやっと始めることができてるんですけれども、お祭りであるとか何かのイベントなんかでこう去年はできなかったお祭りだけど今年からできるようになったとか、ね、そういう話がたくさんあるんですよ、
はい、
でそれを中継しに行ったりとか、そこの宣伝にラジオを使っていただくとか、この前もですね、あの商工会の方が来ていただいて、去年はできなかったけど今年あるからぜひ来てねっていうふうにこう宣伝をしていかれたんですよ。だからそういうふうな復興の一助を担えるようになっていければいいなと思ってはいるんですけど。
ああそうですか、はい、あのナトラジの、あのホームページがなかったのでブログをちょっとこう拝見すると、
はい、
あのやっぱり時間の経過とともに、
はい、
何々のイベントを再開しましたとか、
はい、
あのそういうこう情報が、はい、あのどんどん入ってきて、
はい、
あ徐々にではあるんだけれども、やっぱり復興の兆しが見えるなという気がしたんですが、中澤さんいかがでしょうか。
いやそうですね、もう何もしないわけいかないんで、
はい、
もうとにかくやれることからやろうということで、
はい、
もう商工会ももう他の団体も具体的にもうこれができるっていう時にはもうすぐあの自分でチラシを作ったり、あの待ってないでやることにはしてますけど、
あの1月、下旬にこのワークショップ開かれたとお聞きしましたけれども、
はい、
それはどういうものだったんでしょうか。
はい、あの、はい、それはですね、あの神戸の FM ワイワイさんであるとか、うん、もちろんあの京都三条ラジオカフェさんなんかのアドバイスもいただいて、ラジオとりあえず臨時災害放送局として立ち上がったけれども、やっぱりラジオの持つ力はやっぱ大きかったので、これからどういうふうにラジオを活用していこうか、どういうふうに残っていこうか、残っていくならばどんな方法でどんなスタイルで残っていくのがいいのかということを、市民でそのラジオに興味がある方であるとか街づくりとかに興味のある方がこう有志でこう集まってきて、名取でどんなラジオ局を残していったらいいだろう、どんな風に使っていけたらいいかなという話し合いをさせていただきました。
そうですか。そういう中でこう意見としてはどういう意見がありましたか。
はい、あのやはり防災としての役割を唱える声というのが多かったんですね。まあ、
それはいつでも必要ですよね。
そうですね、はい、あのやはりなんていうんですかね、ポケットラジオとかってよくあるじゃないですか、はい、乾電池があればあの商用電源、通常のコンセントから出てくる電源がなくても、うん、情報をこう手に入れることができるっていうラジオの役割がすごく見直された。
結構長持ちしますし。
そうですよね、はい、機械だったと思うんですよ。それでやはりその防災無線だけじゃなくてラジオもあった方がいいよねということで、ラジオの防災の面を求める声、それとあと ラジオができて、いろんなことを瞬時にあまねく伝えることができたわけですよね。結構 FM ラジオって結構普及しているので、車でも家でもどんな世代の方でも、例えばインターネットとかだとあのお年寄りの方とか使いにくいと思うんですけど、いろんな世代にあまねく伝えることができるということなので、これを使って街づくり、なんかその先ほどの祭りの宣伝もそうですけどに役立てていけないかという声がありました。
ああそうですか、
はい、
あの武田さん自身としては、
はい、
あのこのナトラジ801、
はい、
まあ、中心的に今動いてらっしゃるわけですけれども、
はい、
こうどういう放送局にしたいなというふうに思ってらっしゃいますか。
はい、あの NPO で立ち上げた経緯というか、 NPO で今市民がこう集まって法人格を取ってナトラジをこう引き継いでいるんですけれども、やはり市民が誰でも参加をしてきて自分たちでこう作り上げていくような、あの回覧板の代わりみたいに使っていただけるような、すごくあの敷居の低い誰もがこう電波をこう使っていけるようなラジオ局になっていければなと。それとあともう一つ忘れてはいけないのが、防災に対する備えであるとか啓蒙の役割としてのラジオと、2つの役割をやはりきちっと、なんていうんですかね、こうになっていければいいかなとは思ってはいますけど。
ああそうですか、はい、その防災という一面はこのもう全国のすべてのやっぱり、テレビもラジオもあの大切な役割 の一つであるということは、あの皆さんが認識してこれからもあのそれに尽力するということがやっぱり必要かもしれませんね。
はい、
はい、あの中澤さんは理事長としてこの名取災害 FM ナトラジ801をどんな放送局にしたいなと思ってらっしゃるでしょうか。
今県が言ったような形でですね、
はい、
本当になんかあの災害に関わってこのことだけじゃなくて、やっぱり復興を目指して具体的にあの手をつけているところをやっぱり取り上げて、もう市民参加のワイワイガヤガヤとした感じのやつでいきたいなというふうには思ってますけど、
はい、
そういう意味ではあのもっともっと会員だとか、まあ、NPO にした経緯もあるんで、もっともっとそういうこともひっくるめて呼びかけて、広く大きくみんなでやっていきたいなというふうには思ってます。
本当ですね、はい、そういう、こう皆さんのこの復興のこう証とか、それから復興の一助になるというのも大切な役割と言えそうですね。はい、今回この京都関西にお越しになったのは目的はどういうことでしたっけ。
はい、あの市民が受け継いでこれからラジオを、はい、運営していくことになったので、どういうふうに運営していったらいいのかであるとか、どんなことをしているんだろうというふうなことでですね、
はい、
あの諸先輩方のですよね見させていただいたんですよね。
あ、そうですか、はい、あの兵庫県 の FM ワイワイにも行かれた、
はい、
そうですね、
はいはい、
何か感じられたことはございますか。
やはりあの皆さん、市民の皆様に利用していただいていて、とてもあのラジオをあの広域な放送じゃなくてコミュニティ放送局としてきちんと、なんていうんですかね、街にこう根付いているなというふうに僕は思いました。
ああそうですか、中澤さんいかがでしょうか。
本当に町場の我々の田舎のラジオ局と違って、やっぱりもう違うなというふうに垢抜けしてるなということをつくづく感じましたね。
ありがとうございます、はい、あのこれからも本当にあの仲間として、あのコミュニティ FM の仲間として、 NPO の仲間として、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
被災地支援ラジオ、今回は宮城県名取市の名取災害 FM 名取ラジ801理事長の中澤克美さん、ディレクターの武田健さんにお話を伺いました。京都三町ラジオカフェがお届けしました。